こんにちは、レンです。久しぶりの近況報告の回です。いつもサイエンマニア聞いてくれてありがとうございます。今年もあっという間にもう終わりが近づいてきました。今回ちょっとサイエンマニアの方でいろいろとお知らせとか、まああとはお便りいただいてたりもするので、そちらを紹介していきたいなと思っているんですけども、まずちょっとサイエンマニアの更新は最近は結構不定期になってます。で、まあちょっといろいろ理由はあるんですけど、まあ一時期毎週更新してたやつをちょっと頻度を抑えてるっていうのは、まあ、サイエントークの方ですね。エマさんと二人でやってる方の番組に結構集中してまして、で、そっちの調べることとかに時間を使ってるとか、まああとは結婚式が、まあ終わったんですけども、まあその準備でいろいろあったりしつつ、などなどちょっといろんな理由があって収録があんまりできてなかったなっていう感じです。で、まあ本業の方の研究がですね、まあ以前もなんかどっかで話した気がするんですけど、まあ僕自身の研究自体はいい感じにいっていて、で、ちょっと立場も変わってきて、まあただ研究するっていうよりかは、まあちょっといろいろ、なんていうんですかね、細かいことは言えないんですけど、もうちょっと大きい、まあプロジェクトをやるとか、まあそういった感じになってて、まあ日々研究頑張ってるっていう感じです。で、まあとはいえ今年もたくさんのゲストの方に出ていただいて、で、僕自身も楽しく喋ってこれたかなと思っています。で、最初にじゃあちょっとお知らせをしておきたいんですけども、結構直前のお知らせにはなるんですが、12月16日土曜日、に、下北沢ボーナストラックというところで行われるポッドキャストウィークエンドというイベントがありまして、さまざまなポッドキャストの番組が下北沢に集まって、で、まあ物を売ったりとか、まあ実際に話せるイベントみたいな感じでありまして、で、そちらでサイエントークとして、僕もブース出展しております。で、まあ、本当は今回ちょっとサイエンマニアのなんかグッズでも作ったらいいかなと思ってたんですけど、まあ、実はコメントでサイエンマニアの猫のグッズとか作んないんですかみたいなのを言われたりもしてて、一応候補にはあったんですけど、ちょっと今回入れ込めなかったので、またちょっとそれ機会見つけて作りたいなと思ってます。この黒猫。で、一応当日は朝11時から夕方の19時まで、まあ、外で、まあ、サイエントークのグッズを売ってたりとか、まあ、あとはチラシ配ったりとか、まあ、いろいろ喋ったりしているかなと思います。で、リスナーさんも多分来てくれる方もいらっしゃって、で、ぜひサイエンマニアを聞いている方も、まあ、都合が合えば来てくれたら嬉しいなという感じです。で、あとは、そのポッドキャストウィークエンドっていうイベントの公式のポッドキャスト、ポッドキャストウィークエンドポッドキャストっていう番組がありまして、で、そちらにも出演してますので、まあ、ぜひ聞いてない方がいたら聞いてみてほしいなと思います。かなりよそ行きな感じで喋ってるかもしれないですけど、途中からはリラックスしていつも通り喋ってるかなっていう感じなんで、まあ、ぜひ聞いてもらえたらなと思います。あとは、これもちょっとお知らせになっちゃうんですけど、ポッドキャストアワードというものがありまして、で、それがまあ言ったら1年間に1回、まあ、いろんなポッドキャストを表彰するようなイベントですね。日本放送さんが主催されてる企画なんですけども、まあ、そちらに、まあ、今回はサイエントークとしてエントリーしようかなと思っています。まあ、一応去年とかも応募はしてたんですけど、まあまあ全然何もならんくて。で、まあ、なんでサイエントークの方に結構集中しているのかというと、まあもともとそっちをメインでやってたっていうのもあるんですけど、まあサイエンマニアで、まあいろんなゲストを呼ぶっていうところは、なんか一つ、まあ僕たちの活動のコアがあって、で、そこから派生してゲストと話すっていう形が本来僕はいいのかなと思っていて、まあじゃないと、まあ僕に抜群の知名度があるわけではないんで、まあまずサイエントークの人として、まあちょっといろんなところに顔が出てくるようになれば、サイエンマニアの方のゲストが来てくれるタイプの番組にも、もしかしたら興味持ってくれる人いるんじゃないかなっていうことで、まあ、今はちょっとサイエントークの方に結構注力はしてるっていう感じですね。で、ただ、まあ全然サイエンマニア、もう僕にとってはすごく思い入れのある番組で、まあ今まで、ちょうど今もうすぐゲストが50人、今49人目まで来たのかなっていうぐらい、いろんな話が積み上がっ ってきていて、まあ僕の聞き手のあれはどうかわかんないですけど、まあ来てくれる人はだいぶ面白い人揃いだと僕思ってるんですよね。なので、まあそういった人たちの話をより広く届けていきたいっていう思いはすごくあります。どうしても僕個人が喋れる話って限界があったりもすると思うので、やっぱりその道で何か打ち込んでいる人の話を聞くっていうのはすごく価値があることなんじゃないかなと思って、まあポッドキャストを続けてるっていう感じです。で、そうした中で、ポッドキャストアワードみたいな賞があると、まあ、言ったらすごくゲストを呼ぶときに呼びやすくなるっていうのも一つメリットとしてあると思うんですよね。まあ、正直僕はポッドキャストの中の人もいろいろお話聞きたいなっていう思いはあるんですけど、ポッドキャストに全然出ないような人も僕は実際出てほしいなって思ったりもしていて、まあなかなか研究者の人の生の声を届ける場所って限られてるとは思うんですよね。まあ YouTube とかでそういうのやってる番組はあるんですけど、まあ全然まだ少ない状況で、ポッドキャストだったらもっともっと少ないと思うので、その一つにサイエンマニアもなれたらいいなっていうのはあるんですけど、まあさっき言った理由で、まずはサイエントークで、まあ何か結果を残せたらいいのかなっていうのは思ってます。まあただこれ結果を残すっていろいろ方法があると思うので、まあポッドキャストアワードはその一つであって、まあなかなかそのポッドキャストの活動にメリハリをつけるっていうのは難しいんですけど、まあそのメリハリの一個に、まあイベントとしてなったらいいし、まあ盛り上がったらポッドキャスト全体も盛り上がるっていう感じで、またポッドキャストを聞く人が増えるかもしれないし、まあいいことしかないのかなというふうには思ってまして、まあ応募してみようかなと思っております。で、多分、サイエンマニアの方だけ聞いてるっていう人もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、サイエンマニアの方にもいい影響は必ず出るかなとは思うので、まあ、ちょっとサイエントークの方で面白そうな人がいたら、サイエンマニアの方で詳しい話もっと聞かせてもらってもいいですかみたいな形でゲストに出てもらうとか、まあ、そういうのはいいかなと思っています。何よりも僕が喋る練習にもなってると思うんですよね。まあ、当初の時よりかは、もうちょっとなんか突っ込んだこと聞けるようになってきたというか、まあリラックスして喋れるようにもなってきたので、僕のスキルアップという意味でも、この番組すごく個人的に役に立ってるっていう感じですね。これ本当に仕事でも多分役立ってますね。なんかのプレゼンするときとか、全然違うことやってる人の話聞きに行くときに、サイエンマニアっぽい感じで話聞くこともあったりするんで、まあその僕のスキルアップ、そしてそれが、直接面白いポッドキャストを作るっていうところに直結してると思うので、まあこれからもそれは継続したいなというふうには思っています。まあだらだら喋っちゃったんですけど、まあちょっといただいてるお便りをずっと放置してしまっていて、で、紹介しても良さそうなお便りを、まあ少しだけ、3通じゃあ紹介しようかなと思っています。で、1通目はアダム13さんからいただいております。大好きなお酒の話を川名さんが優しく丁寧に解説してくださったので、とても楽しく学べる配信でした。あ、で、これは日本酒のお話の回ですね。個人的には 50% 精米くらいの純米酒の蔵の個性が感じられて好きなのですが、 1% 精米ってドラクエの RTA みたいで面白いですね。クレイジーなこだわり大好きです。エステルの話や製法による成分の話が特に興味深かったです。でも、飲み会でうんちく語ったらうざがられそうなので気をつけます。では、これからも好奇心刺激される配信楽しみにしております。というお便りをいただいております。ありがとうございます。日本酒の回非常に好評でして、まあコメントもいろいろいただいたんですけど、実際川名さんからあの後日本酒も送っていただいて、美味しくいただきました。まあ確かにその 1% 精米の、まあ、クレイジーさみたいなのは僕全然知らなかったですし、まあ何よりももう完全にバイオ実験だなぁと思いましたね、あの話聞いてて。で、まあ一応サイエンマニアで日本酒の話とあとビールのお話を聞いて、サイエントークの方でワインの話とアルコールの話みたいなのをしたんで、まあ、一旦なんかちょっとメジャーどころは話せた感あるなぁと思ってるんですけど、あとは何ですかね、ウイスキーとか焼酎とかの話できる人いたら呼んだら面白いかもしれないですけど、まあ、ちょっともしいたら教えてほしいですね、これ聞いてる人で。とかなんだろうな、結構化学っぽい化学物質系の職業とか、まあ材料とか、まあ食品とか かなりマニアックな話できることいっぱいあると思いますし、で日本酒っていう、まあ飲まない方もおられると思うんですけど、なんていうか身近だけど結構種類もいっぱいあってよくわかんないけど、まあ、聞いたら面白いっていう、まあそういった話がすごい僕は面白いなと思いましたね。はい。でじゃあもう一つは豆さんよりいただきました。はじめまして。土壌肥科学で修士課程を修了後、本職として夏いちごの品種改良をしたり、仕事以外の時間で農業に宿泊の泊ですね、のサービスやジオパークの会に携わっているものです。運転中や農作業中などに楽しく聞かせていただいております。どのエピソードも研究者の方が生き生きと話されていて、レンさんの声も落ち着いていて素敵で大好きです。ちなみにサイエンマニアがきっかけで科学のオンラインイベントにも参加してみました。あ、これ科学って科がアルファベットで科が Q の科学ですね。あ、科学の代表の酒井さんですねは2021年の10月27日の回に出ていただいてて、まあそれつながりってことですね。で、あとは個人的にはゴキブリの研究者とアロマセラピストの方との対談を聞いてみたいです。これからも配信楽しみにしております。修論内容が大学の YouTube で取り上げられたので、よかったらご覧くださいということで YouTube の動画まで送っていただいています。ありがとうございます。いや、実際このサイエンマニアがきっかけで研究者のイベント、研究者が話すイベントとか、まあ全然僕が関係ないやつに参加してみましたとかいう声をいただくこともあって、それめちゃくちゃ嬉しいですね。どうしてもその行く人が固定されちゃってるみたいなパターンも結構あるかなと思っていて、科学のイベントに関しては、まあ好きな人はもちろん行くと思うんですけど、そのきっかけは多ければ多い方がいいと思うので、まあこういった実際参加しましたっていうのはすごい嬉しいですね。で、このマメさんからいただいた修論内容の YouTube 見ました。いや、これシンプルにサイエンマニア出ませんっていう感じの内容だなと思ってて、東京農業大学の YouTube チャンネルが貼ってまして、食糧危機に対する対策で、その土の中のリン酸をまあどうやって利用するかみたいな話、まあすっごいざっくり言うとだったんですけど、これ結構面白くて、僕自身その肥料の役割とか、そもそもあとやっぱ植物の理解っていうのが全然浅いと思うので、いや、豆さんこれ聞いてたらぜひメールアドレス書いてるんで、出たかったらメールしてほしいですね。他の方もサイエンマニア出てみたい人はメールしたら本当に普通に喋ってほしいんで、僕が喋りたいんで、実際ゲストを探すのは結構大変なんですよね。そこが一番大変だなっていうのはあって、収録さえ決まっちゃえばいいんですけど、でちょっとゲストとの日程合わせとかもいろいろあったりとか、まあそれがちょっと最近追いついてないなっていう感じではあるんですけどね。でまあ実際この収録で話した内容喋れますよっていう人とかもたくさんもしかしているかもなっていうので、せっかくならそれ世の中にちょっと発信してみて、楽しくおしゃべりしませんかっていうのはちょっと言いたいですね。はい。いや、本当ありがとうございます。で最後、俺様からもいただいておりまして、ビール会聞きました。ビール飲みたいな。黒ビールが好きです。スーパーにもクラフトビールがちょこちょこ置いてありますね。アルコールサイエンス面白い。文系でも頑張って聞けます、ということでいただいております。ありがとうございます。僕はビール会の後から本当にいろんなビールを積極的に買うようになりましたね。クラフトビール、今までは結構何も考えずに黒ラベルとかアサヒスーパードライ的なやつをずっと飲んでたんですけど、最近はまあメジャーどころだとヨナヨナエールとか、あ、それこそシエラネバダ飲みましたね。サクさんが確かおすすめしてたと思うんですけど、これもめちゃくちゃ美味しかったですし、あとまあ僕が好きだって言ってるヒューガルデンホワイトっていう、まあ、白いビールとか、これお店で飲んだりとかしましたね。黒ビール僕はそんなにめっちゃ好きっていうわけじゃなくて、なんだろうな、まあ、基本的に僕多分舌がお子ちゃまなんで、ちょっと苦めのやつ苦手なんですよね。だからその甘めのやつが好きで、黒のなんていうかちょっと独特な感じは僕はそんなに好きではないというか、別に飲めるんですけどめっちゃ飲むわけではないですね。 まあでも黒ビール好きな人多いですよね。まああとはハイボールとか、あと日本酒とかがなんかいろんな種類置いてある店っていうのは僕が知ってる店が何個かあって、結構取り揃えてる種類が多いお店ですね。まあそういうところに知り合いとか会社の人と行ったりとか、まあそういうの結構ありますね。まあこの辺もまたお酒絡みの話できたら面白いかなとは思います。僕がいろいろ知れて嬉しいっていうのもあるんですけど。はい。いや、ありがとうございます。っていう感じで、まあお便りも、まあちょこちょこいただいておりまして、で、まあハッシュタグ菜園マニアの方でいつもつぶやいてくださってる方とか、本当にありがとうございます。本当に不定期になっちゃってるのに、ずっと聞き続けてくださってる方とかも、やっぱいますし、で、ある程度ずっと、なんていうか、更新してない期間も、じわじわとやっぱ全体的に聞かれていたりもするので、やっぱそういうの見ると嬉しいですね。はい。で、まあ今回ちょっとお知らせがメインの回っていうことにしているんですけども、次回ちょっと今年の振り返り会を次回にやろうと思っています。で、まあ収録はちょっと早めにして、12月18日ぐらいにあげようかなって思ってるんですけど、まあ今まで今年出てきてくれたゲストの話、こんなのありましたっていうのをちょっと振り返る回。あとは、まあいただいたコメントとかもあったら紹介しようかなと思ってるので、もしこれ聞いて、まあ今年の菜園マニアでこれ気になったとか、まあ別に今までのやつからでもいいんですけど、面白かったなっていうエピソードがもしありましたら、まあお便りフォームとか、あとはハッシュタグ菜園マニアで、X の方でつぶやいてもらうとか、していただけたら、メールでも大丈夫です。メールアドレスも概要欄に書いていると思いますので、まあ、そのどれかで、ぜひ教えてもらえたらすごく嬉しいなと思います。まあ、ちょっと急ではあるんで、まあ、多分ちょっと12月13とか4、まあ、なるべくちょっとすぐ収録しようかなと思ってるんで、まあその時までにいただいたやつ、まあゼロ件でも普通に一人で喋ろうかなと思ってるんですけど、まあそれで話そうかなと思っております。まあ今回はちょっと突然のちょっとお知らせ会ではあったんですけど、まあ引き続き菜園マニアは来年も続いていきますし、一応ゲストも何名か一応予約というか出てもいいですよっていう人はいたりするんで、また楽しみにしてもらえるといいかなと思います。それでは今回はこの辺でありがとうございました。